特集、誰もがなりうる認知症、もしも大切な人が発症したら。オレンジリングとは、認知症の人や家族を支援する目印のリストバンドです。認知症サポーター養成講座を受けると、オレンジリングと呼ばれるオレンジ色のリストバンドとサポーター証を受け取れます。誰もがなりうる認知症。皆さん、認知症という言葉を一度は聞いたことがあると思います。しかし、認知症が幅広く認識されていると言っても、実際は正しく理解していない人が多くを占めます。日本では、令和7年という近い未来に、65歳以上の高齢者の5人に1人が、認知症を発症するという予測がされています。若いうちは他人事のように思いがちですが、将来大切な人や自分が発症する可能性は低くありません。認知症について正しく理解し、自分事として考えておくことで、大切な人が発症した場合の早期発見と正しい対応につながります。今回の特集では、医療、介護、家族、それぞれの立場から、インタビューを交えながら、認知症について紹介します。認知症を知ろう。認知症について理解を深めるため、認知症とはどんな病気なのか、また、早期発見のポイントなどについて、松阪地区医師会、居宅介護部門担当理事の小林委員、小林俊彦委員長にお話を伺いました。写真、松阪地区医師会、居宅介護部門担当理事、小林委員、小林俊彦委員長。写真、終わり。Q&A が2つあります。Q1、認知症とは、A、何らかの原因で正常だった脳の働きが徐々に低下し、日常生活に支障が出る状態が認知症です。日本では、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、その他、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などが三大認知症と言われており、中でも最も多いのが、アルツハイマー型認知症です。Q2、物忘れとどう違うの？ A、加齢による物忘れと認知症ってどう違うの？とよく聞かれます。認知症は体験したこと自体を忘れてしまい、ヒントがあっても思い出せません。例えば、昨日何を食べたのかを思い出せないのが物忘れで、食事をしたこと自体を思い出せないのが認知症です。患者さんには認知症ハンドブック図1を提示して、物忘れと認知症の違いを一緒に確認しています。図1、認知症ハンドブックは、認知症の進行に合わせた対応方法、相談先を示した冊子です。ハンドブックは無料で配布しています。詳しくは市ホームページでご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。図1、終わり。早期発見のポイント。家族や周囲の人がいつもと様子が違うと気づいてあげることが大切です。そして、すぐに相談できるかかりつけ医を持つことも重要です。自分では気づきにくいため、人に見つけてもらうという意味では、普段から公民館や集会所での活動に参加をしたり、自主的な活動が早期発見につながります。違和感を感じたら、まず相談を。認知症の種類によって症状の現れ方や治療方法はそれぞれ異なりますが、早い段階で発見することで 症状の進行を遅らせたり、治せる場合もあります。おやっと感じたら、すぐにかかりつけ医や地域包括支援センターに相談をしましょう。図2、地域包括支援センター一覧。第一地域包括支援センター、おしろい町363、松坂地区医師会館内、電話 25-1070、担当公民館地区、第一、第二、幸い、神戸、徳和。第二地域包括支援センター、嬉野権現前町423-9、嬉野社会福祉センター内、電話 42-7255、担当公民館地区、嬉野館内、三雲館内、あざか、伊勢寺。第三地域包括支援センター、飯南町横の885、飯南ふれあいセンター内、電話 32-5083、担当公民館地区、飯南館内、飯高館内。第四地域包括支援センター、鎌田町 244-3、老人保健施設、花椒園隣、電話 51-5885、担当公民館地区、第4、東、橋西、松ヶ崎、港、西黒部、東黒部、浅見、小石路、旗殿、串田。第5地域包括支援センター、前の下田町 25-3、県道165線から花岡保育園方面へ、電話 25-4300、担当公民館地区、花岡、松尾、岡内、浮里、伊沢、小石、千尋へ。まずは、かかりつけ医や地域包括支援センターへ相談しましょう。図に終わり。ケアマネージャーと認知症家族介護当事者が語る認知症との付き合い方。写真、説明。ケアマネージャーと認知症の家族介護当事者、二人の写真です。それぞれの方からのコメントも載っています。一人目、ケアマネージャー、奥田隆俊さん。松阪市地域包括ケア推進会議運営幹事会、認知症に寄り添う部会代表、第四地域包括支援センター長。ある統計調査によると、高齢者が死亡するまでに認知症を発症する確率は 55% であると推計されています。誰が認知症になってもおかしくありません。自分のこととして、認知症を考えてほしいです。二人目、認知症家族介護当事者、長島秀子さん。認知症の人と家族の会、松阪支部世話人。家族の会では、三重県から委託を受け、認知症の電話相談をさせてもらっています。ご都合の良い時間に、ゆっくりお話を聞かせていただくことができます。不安な思いは抱え込まず、まず相談してほしいです。三重県認知症コールセンター、電話 059-235-4165、月曜から土曜の10時から18時、水曜、祝日、年末年始は休業。写真終わり。インタビュー。認知症に気づいた後、どこに相談するべき？長島。かかりつけ医を案内しますが、かかりつけ医がない場合は、お近くの地域包括支援センターを案内しています。 地域包括支援センターの方は、自宅へも訪ねてきてもらえますし、すぐご相談にも乗ってもらえます。奥田、まずはかかりつけ医を案内しますが、認知症コールセンターを紹介することもあります。同じ家族介護者で経験豊富なコールセンターの方に相談することで、不安や悩みを解消してもらうこともできます。地域で見守る体制は？奥田、認知症のことを正しく理解してもらおうと、認知症サポーター養成講座を松阪市全体で取り組んできました。また最近では、小中学生を対象にしたキッズサポーター養成講座も行っており、若い世代にも認知症について理解をしてもらう取り組みを進めています。長島、最近はスーパーのレジにしても、セルフレジや支払い方法など、だいぶ変わってきましたよね。そんな中、市内でもゆっくりとお会計ができる思いやりレジができました。そういう地域での取り組みが今後も増えていってくれると嬉しいです。写真、市内思いやりレジの様子、写真終わり。認知症本人が抱く不安、家族の思い。長島、認知症と診断されると、ご本人もご家族も不安になる方が多いと思います。そういった時に、認知症カフェに参加してもらい、お互いの悩みを出し合ってもらいたいです。参加された方は、皆さんのお話が聞けて、自分だけやないんやな、とすごく安心感が得られましたと言われます。皆さんにはできるだけ早い段階で認知症カフェを利用してほしいです。奥田、認知症と診断されたらご家族さんの気持ちとしてはまさかってなると思います。認知症を受け止め前向きにお家で介護をされるという方も多いです。ただストレスで大変な思いをされる時がありますので、休息を適度にとっていただきたいと思います。介護者が落ち着いていると、認知症の方も同じように落ち着かれるんです。いずれにしても早期に相談して医療につなげていくこと、そして地域の皆様からの見守り支援がとても重要になります。インタビュー終わり。参加してみませんか？1. 認知症カフェ。皆さんとおしゃべりをしてお茶を楽しんだり、ほっとするひとときを一緒に過ごしてみませんか？ 2. 認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解し、具体的な対応方法などを学ぶことができます。それぞれのお申し込みや詳細については、地域包括支援センター、高齢者支援課まで、5ページ参照。松阪市の取り組み、3つあります。1、おかえり SOS ネットワーク松阪。おかえり SOS ネットワーク松阪は、行方不明になる可能性のある、高齢者の方を事前登録していただき、行方不明になられた時に、地域の皆さんのご協力で、早期発見・保護につながるよう、協力者や協力機関の携帯電話などへのメール配信を行うものです。2. 松阪市認知症高齢者等個人賠償責任保険。おかえり SOS ネットワーク松阪に登録いただいた方で、条件を満たす場合は、松阪市認知症高齢者等個人賠償責任保険、無償に加入できる仕組みです。詳細はこちらの QR コードがあります。3. 木綿ノート。木綿には、松阪木綿と、 残された家族や関係者が、もめんといてな、もめないでね、の二つの意味を含んでいます。ノートを書いていただくことで、あなたに病気や事故など、もしものことがあった場合に、ご家族や関わっていただく方に、ご自身の考えや思いを伝えることができます。また、木綿ノートの書き方講座を開催しています。詳細は地域包括支援センターへお問い合わせください。5ページ参照。認知症に関するお問い合わせ。高齢者支援課、松阪市殿町1340番地1。電話 53-4099。市ホームページの QR コードがあります。